うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週もやってきました。最近ちょっとね、自分ハマってるものがありまして、まあハマってるっていうか、ご飯関係なんですけど、今までね、そんな何食べてもうまいって感じでね、そんなに食にこだわりとかそういうのは全くないんですけど、唯一好きな好物としてはオムライスはすごいめちゃめちゃ好きで、いろんなお店のねオムライスを食べてきたんですけど、やっぱりふわとろ卵にチキンライスっていうね、定番なんですけど、それが一番大好きなんですけどね。で、その卵にね、関連したやつで卵かけご飯ってあるじゃないですか。よく皆さんも多分食べられたことがあると思うんですけどね。それのなんかそれ用の醤油っていうのが売ってまして、で、前々からちょっと僕見かけたことはあるんですけど、別にそんな大して変わらんだろうと思って、で、この前ね買い物行った時に買ったんですよ。買ってみたんですよ。で、一応ね試してみた結果めちゃめちゃうまかったんですね。いつも僕ねご飯は夜炊いて食べるときは茶碗一杯ぐらいなんですよ。で、おかずちょろちょろ食べればお腹いっぱいになる人なんですけども、その醤油ね、専用の醤油を使って食べ始めたらですね、ちょっとね、昨日だけで4杯ぐらいいけまして、おかずほとんどいらないですよ。もうご飯とその卵かけご飯、卵と醤油があればいけるんですよ。 4杯いけたんですよ。ちょっと自分の中でびっくりで、すっごいちっちゃいんですよ。ちっちゃいというか、あんま食べないようになってから胃がどんどんちっちゃくなったんですよ。で、別にほんのちょこっと食べても別に体力的に問題ないんですよね。逆に食べ過ぎると動けなくなってしまうので、キープしてるわけでもなく、そんな感じで過ごしてたんですけども、昨日はたまたまうますぎて、その4杯、炊きたてのご飯っていうのもあったんですけどね。で、さらにはやっぱね、柔らかめよりもちょっと固めの方が、すごい合いまして、めちゃめちゃうまかったっていうね、どうでもいい話なんですけども、でも最近ちょっとそういう、食に関してちょっと興味が湧いたっていうかね、興味が湧いたっつってもこの卵かけご飯だけなんですけどね、今自分の中でマイブームっていうね感じになってます。居酒屋行くとね、よくあるじゃないですか、卵かけご飯って。あれもねめちゃめちゃうまいんですよね。薬味とかもちょうどいい感じでね揃ってるんで、さすがだなと思うんですけど、自分でやるときはそんな薬味とかいらないんでね、卵と醤油とご飯があればいいっていうね、おかずはいらないっつってね。だから結婚しても多分卵かけご飯をパーフェクトに作れる人はもう最高だなと思える、そんな妄想しています。はいはい、ということでね、今回はこれも今回のね作品もちょっと古いですけど、YouTube でアップしてたのをね、また僕見直してたっていう感じなんですけど、まずタイトルがトラドラっていうアニメなんですけどね。このアニメは最終話まで見たんですけど、もうほぼほぼその恋愛に関する、学生の物語っていうね感じがしましたね。で、主な登場人物としては、まず主人公の高須隆二っていうね少年がいるんですけどもね、この家族がね結構複雑でね、旦那さんがちょっとヤバめのね旦那さんなんですけど、で、嫁さんも若い、高校2年生のお母さんにしては若いんですよね。ただ旦那さんは子供ができたってことを知った時に出てってしまったんですけどね、それはストーリー中にその説明はあるんですけど、で、その嫁さんの方がね女一人でその高須隆二っていうね少年を育ててるんですけどもね、 まあ、そこにペットでね、あのインコちゃんがいるんですけど、すっげえブサイクっす。ブサイクで、その喋り方がね、すごい爆笑できるんですけどね、顔がすげえエグいっす。とにかくエグい。ようそんなもん買っとんなっていうぐらいの感じなんですけど、まあでもそのそこのその3人家族っていうのかな、その鳥含めての3人家族ではいい感じを出せるんじゃない、味を出せるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、でまあね、その旦那さんがね、ヤバめの旦那っていうこともあって、その高須隆二がね、結構その目つきが悪い、まあ旦那に似たんかな、もあって、あの学校ではね、ちょっとヤンキーだ怖いみたいなね、イメージが持たれちゃってるんですけどね。まあ本人は結構こう真面目組んでいるんですけどね、やっぱ見た目で周りからそういう風に見られてしまうっていうね。でお母さんも、お母さんね、すっごい綺麗なんですよ。綺麗なんですけど、すげえ天然なのかバカなのかわかんないんですけどね、もうすごい味を出してくれるお母さんでね、まあでも俺こんなお母さんだったら、うん、いいなと思えるんですけどね。すごい優しくて、思いやりがあってね、で一生懸命その息子のために頑張って働くっていうね、理想のお母さんですよね。うん、まあまあで、まあ、あのヒロインで出てくる女の子はですね、愛坂大河っていうね、通称あの手乗りタイガーって呼ばれる、ね、すごいちっちゃい女の子でね、可愛らしい女の子なんですよ。ただしすごいあの喧嘩早くて、ちょっともうヤンキー風なんですかね、うん、でも、まあ、中身はすごいなんか乙女チックなんですけど、それの正反対になってしまうっていうね感じがする、うん、ヒロインだったかなっていう見方ができるんですけども、うん、でまあそのあとまず龍二の、親友ですかね、北村優作っていうね、すごい好青年でね、ま、金持ちなんですよね、まあ、ストーリー中にも多分そういう説明出てくると思うんですけど、うん、まあでもこの木村優作っていう相方がいるから、まあ、龍二は、まあね、学校でもなかなかしやっていけるっていうねタイプで、まあ、結構キーになる友人にもなるんですけどね、後のストーリーで。で、まあ、もう一人あの愛坂大河のね、まあ、ヒロインの相方、うん、串枝みのりっていう女の子がいるんですけどね、この子はすっごいその元気で、うん、明るくてですね、うん、でソフトオップの子かな、うん、なんで、まあ、結構活発的な女の子なんですけどもね、うん、この子もキーになる女の子で、結構ねこの今回のこの作品ってかなりその複雑な関係っていうのがねキーになるんですよ、うん、まあ、今言ったその4人がちょっとねこの恋の仕方がこう複雑なんですよね最初はまあ最初は分かりやすいんですけど、後に徐々に徐々にやっぱねこういろんなドラマがあって変わってくんですよ、でまあ後後半ぐらいかな、あの転校生としてくるあの川島亜美っていうね、モデルをやってる女の子がいるんですけど、まあ、この子もそのストーリー中にちょっとある問題があって出会うんですけども、まあ、この子はすっげえ口が悪いんですよね、よく芸能界である表裏、うん、テレビではいい子ちゃんぶるけど裏でははぁみたいな、そんな感じのタイプの女の子ですね。まあ、この子もねいろいろキーになってくるとか、だから出てくるその、まあ、今回5人が僕の中でキーになる女の子だと思ってるんですけど、あ女の子っていうか人物になってると思うんですけど、まあ、これが本当ねぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃしてくるんですけど、うん、でまずねその高須隆二っていうのはタイガー、その手乗りタイガーの相方のみのりっていう女の子のことが好きなんですね。でまあどう告白していいやらなんやらってこう悩んでるその、まあ、青少年ですよね、学生ならではの恋の悩みっていうかね。でまあもう一人のそのヒロインのねタイガも、うん、リュウジの相方、うん、親友の優作に恋をしてるっていうね、うん、なんかねでも もともとはその優作が一回そのタイガに告白したんですけど、タイガは振ったと、振った後にあのタイガがなぜか優作のことを好きになってる、まあ、多分作中でそういう説明があるとは思うんですけどね、うん、なんかこうね相方に恋をするっていうねお互いで、まあそんな中である時ねそのいろいろ複雑な関係があって、タイガがねもう 優作に告白するみたいな感じになったんですけども、まあ、その時に間違ってね、その龍二の方に手紙を入れてしまったと、うん、で龍二はそれを読んで、はぁってなるんですよ。大河が覚え？え？ちょ、優作って、あぁっていうね。で夜中に大河がその龍二の部屋、ちょうど家の真横に高級マンションがあって、で龍二が住んでるのはちょっとボロアパートなんですけど、うん、でまあ大河がそっちに乗り込んできて、龍二のねそのカバンに入れてしまった手紙をこう探すんですけど、それをね、まあ、龍二が見つけてしまって、何やってんだみたいなところから、お互いまあね内容知ってるんで、ちょっと協力し合ってうまくいかねえか、恋うまくいかせようぜみたいな感じになるところからスタートっていう感じなんですけどね。もう結構ほんと複雑っすよこれ見てると。うん、でも後半の内容言っていくと確実にネタバレになっちゃうんで、まあ、今の前半ぐらいでも結構ネタバレなんですけど、まあ、ここからはまあね、見たい方は見ていただければわかると思うんですけど、本当にね前半はすごいその恋に対してのドラマチックな駆け引きというかね、そういうのがいっぱいあるんですよ。で、まあ、そんな中でね徐々に龍二、まあ、主人公とヒロインなんでね、やっぱって考えるじゃないですか、今その相方の方に恋をしてるっていう状態なんでね、まあそれを言えば大体察知できるとは思うんですけど、ラストね僕感動しましたね、マジ感ですね、うん、あんな恋してえなって俺本当に思いました。うん、すごい最初はね経営の中、まあ龍二が龍なんですよ、まあ龍二なんでね、うん、で大河が手乗り大河という、まあそういう意味でタイトルがトラドラっていうね、トラとドラゴンっていうね、うん、ことなんですけどね、まあそれの内容もね、そのタイトルにちなんだそのどういう意味だっていうのがね徐々にこう見えてくるんですけどもね、ほんとすごいなと思いました。こんな駆け引き合いを学生でするんだっていう、うん、わかんないですよねそんな相手の気持ちとかで。俺もその学生時代っていうのは、うん、すごいその恋、まあ、中学生の時は全く恋に全然興味がない男でして、連れと遊ぶっていうのはすごい大好きな、うん、感じだったんですよ。でまあね結構その後輩とかから、いやお前のことなんか気にされてるよみたいなね、いろんなそんな場所から聞いてたこともあるんですけど、まあそういうの恋愛とか別に興味ねえしなと思って、それよりも遊ぶことの方が優先だろうみたいな、うん、そんな若い青春だったんですけど、で高校入ってからですかね、ちょっと色気づいてしまって、うん、そういう恋とかに興味を持ったんですよね。まあ、中学生時代も付き合ったことはあるんですけど、なんか恋という恋を してなかったんですよね。なんかもう告白して付き合ったで満足してしまったみたいな、うん、まあ、すごい大変その女性の方には迷惑、ね、そういう迷惑をかけてしまったんですけどもね、そういう意味では、まあまあまあそういう甘酸っぱい経験もあって、まあ、高校時代はねわりかし恋には興味はあったんですけど、やっぱりまだその延長線で友達と遊ぶっていうことの方が優先でしたね。だからもう毎日学校終わった後はね、デパート行ったりとか公園行ったりとかして、その野郎たちとずっと遊んでたんですよ、うん、オールしたりとか公園でオールしてると、まあうちの高校の付近ってもうヤンキーが多いんですよ、ヤンキーとかね暴走族が、うん、で俺たちがそのオールして遊んでると来るんすよ、何やってんだよみたいな。でだけどなんか分からんすけど、その時 のヤンキーたちは面白くてですね、俺ごっこしようぜみたいな、お前ら暇なのっていう、まあ俺らも暇だったんですけど、うん、まあそんな感じでね遊んで仲良くなって、なんかちょっと周回行為をつって周回行ってみたりとかもしたんですけどね、なかなか面白いですね、うん、バイク乗せてもらったりとかで、俺運転はそんな好きじゃなかったんで、まあ、ケツに乗るのは大好きだったんで、うん、風になる気持ちはやっぱ分かりますね、すげえ面白いです、うん、ただしね、やっぱ無免で乗ってるっていうのもあるんで、パトカーに追っかけられたけど俺も捕まんじゃねえのっていうね、おいおい俺この先まだ学生やってかないかんのにと思ったんですけどね、やっぱ運転うまいですよねあいつら。 逃げ方がうまいっす。うん、そのおかげでね、まあ捕まることはなかったんですけどもね、うん、まあいろんな面白い体験があったなっていう。で、まあまあ僕はいいとして、でまあ高校3年生ぐらいかなの時に、まあ、あの知り合いの妹、うん、がいたんですけどもね。でまあその子がなんか俺のことをなんかいろいろこう気にしてるよみたいなって感じで、まあ会って遊んだこともあって、でそこからまあお互いがこう惹かれて、でまあ付き合うっていうような感じもあったの。まあその当時は僕まだ高校生で、相手がまだ中学3年生かな、うん、まあ、どうなのっていう感じなんですけどね。まあでも好きになったら別に年齢関係ないやと思って、うん、でまあこう相手が高校生になった時に、まあ、うちの学校に来て、まあ、そこからいろいろとね、その甘酸っぱい青春を過ごしたわけですけども、何の話やって感じですけども、まあでもそういう経験はあるなっていう感じで、まあ、でもこのアニメは多分それ以上なんですよ。それ以上に深い関係とやり取りと、うん、絡み合いがあるんでね、うん、まあ、ぜひねその若い頃を思い出しながらね、こういうなんつんだろう青春を見ていただいて、あ、こんなこと俺にもあったなとかいうところを思い出しながらね見てもらうのが一番いいんじゃないですかね。ただしラストはね泣けます。これねちゃんと1話から見て、内容しっかり見ていただければ、もうラストは本当完璧な感動ができると思いますよ。俺本当泣きましたもん。やっべいい、これいいと思って、こういう作品がマジと思って、あのね他にもいろいろ見るんですよ。あのこういうなんつうの少女漫画的なもの結構そういうの好きで、結構男だったらバトルモンとかそういうね心理モンとか、うん、が好きなはずなんですけどね。僕そっちも好きなんですけど、わりかしやっぱねこっちの感動ものが好きで、あの例えば君好きって言いなよとか、好きな様子かね、あと君に届けとか、あとアオハラロイド、うん、とか、なんかそういう学生ものの感動 の、 あの少女漫画的な、うん、そういう作品が結構好きでしてね。あのただラストやっぱ泣かしてくれるその感動のね、この1話からね5、10話ぐらいまでこういろんなフラグでこうつながってって、ラスト11話12話でドーンとこう来てくれる、うん、王道的な展開、うん、が大好きですね。もうあの溢れんばかりですよね。まあ、その時にはもうあの涙垂れ流しっていう準備をしてましてすごいですよ。まあそんなこんなでね、あのそんなこんなって言ったら失礼なんですけど、今回のねそのトラドラっていう作品の紹介、これねあの YouTube の方で確かアップされてたんで、僕その YouTube で見直してるんで、ぜひねあの、まあ、前話あったかな、全はあると思うんでね、ぜひねその興味ある方はねこの YouTube で検索して見ていただければ、1話から全部見れると思うんでね、ぜひぜひあのいい作品なんで、本当感動できる作品なんで、まあ、さっき言った他にもね、君に届けとか好きって言いなよとかっていう作品も、まあ、後にあの話しますけど、まあ、展開的には結構似てる作品ですね、うん、だけどやっぱその作品によってやっぱ味が違うんでね、まあ、こういう感動系好きな人は、まあ、ぜひねそちらの方もね、うん、見ていただければより感動ものになるっていうね、うん、だから週末ぐらいにあの1話から一気に見れて、でまあ泣いてね、思いっきり泣いてリフレッシュすると、その1週間分の溜まってたねいろいろなそのストレスっていうのはね飛びますんでね、僕は週末は必ずその泣くんですよ。泣く作品を最後見るんですよ、うん、見て思いっきり泣いて、で明日からも仕事頑張ろうっていうね感じなんですよね。やっぱ溜めると、溜まれば溜まるほど自分自身がそのネガティブになるっていうのが結構人間って多いと思うんですよ。溜めるんでね、発散すればいいです。まあこの年になるとやっぱ発散するとなると、こう酒を飲むとか、うん、みんなでこう騒ぐとかカラオケ行ってわーっとやるっていうのもね、あの人それぞれ持ってると思うんですよ、何かの発散方法っていうのは。でそのうちの一つで僕はその 泣くっていうね、涙を流すっていう、もう感動を、まあね、アニメ好きなんで、好きなアニメでさらに感動できるものを見て大泣きをするっていうのはね、うん、結構習慣付けになってますね。まあ別にそんなストレスをたまるわけではないんですけどね、毎日アニメ見てるんで、そのたんびにリセットはされるんですけども、なんつうの、体全体からそのマイナスを出す意味を込めて、その最後感動作品を見て泣くっていうことをするんですけどね、これね、皆さんもねぜひやってみるといいですよ。ほんとすっきりするんで、泣くっていうのはね、そうめったにしないじゃないですか。だいたい泣くっていうと自分が嫌なことされたとか、その家族の何かがね、誰かが亡くなったとか、そういうちょっとマイナス面が多いと思うんですよ。じゃなくて、なんだろう、プラスの方面で泣くっていうね、うん、プラスで泣くっていうのはすごいいいですよ。本当に体の芯からスッキリするっていうかね、なんか邪気が抜けるっていうか、まあ、リアルなんて結構ね、その複雑な絡み合いもあって、本当人間と人間同士の絡み合いがあると、なんかたびたびやっぱストレスっていうのは生まれるんですよ、絶対に。ゼロパーじゃないですよ。まあ、引きこもりやってる人間も多分ストレスは感じてると思いますよ。人と接しれないっていうね、そういう現状と違う自分がいるっていうところとか、まあ、そういったものも含めていろんなストレスは絶対たまるんですよ。プラスがあればマイナスもあるんでね。だけどマイナスもあれば絶対プラスもあるんで、ぜひね、まあ、僕の場合はこのプラスを生かした解消法っていうね、あえて感動ものを見たから、クラナドなんかもう一部のシーン見るだけですっげえ泣けるんですよ。もう知ってるんでね、その内容をどうなるかっていうのを知った上でやっぱ見直すと、もうたまらんす。で、曲が曲でいいんですよ。やばいんですよ、曲が本当に。だからああいうのもやっぱその一番感動できる作品を知っといて、で泣きたいなと思った時はプラスの作品を見ては、あれはマイナスか、いや違うな、ラストはプラスになるんで、プラスだなるんでね。僕はもう本当大好きです。泣くことは今最近大好き。まあ人前で泣くってことはめったにしないんですけどね。こういう風に自分がこうなんかスッキリしたいなとか、そういう時にはこう泣くっていうね、行為をしますっていうね。だから悪いことではないんで、悪いことじゃないです。恥ずかしいことでもないんでね。なんか最近そういうなんかある番組でね、そういう泣くっていうことはいいっていうねこともなんか言ってたんでね、その全く同じなんですよ。ストレス発散とかそういう意味で泣くということはいいことなんでっていうなんか説明があったんで、ああなんだ俺もやってんじゃんみたいな、感じなんですけども、まあ、本当にいいと思いますね。まあ、この話で長引かせる意味もないんでね、そろそろこの辺で終わるんですけども。ぜひトラドラっていうね作品、すごい感動できるんで、甘酸っぱい青春ラブストーリーになるのかな。だけどなんだろう、学生としてはちょっと大人びた考え方がね後半出てくるんで、なかなかちょっとリアルっぽいなっていうところも受け止められるんでね。特にタイガー、手乗りタイガーっていう女の子はすごいちっちゃくて可愛い女の子なんですよ。で、くぎゅーですよね。気分はくぎゅーっすよ。本当になんか締め付けられるぐらいの気持ちになる可愛さなんでね、ぜひそのね、ヒロインの女の子も注目しながら、この先この2人はどうなっていくのかっていうね、楽しみながらね、まあ、ほぼネタバレしちゃってるんでね、まあ感づいてる方は感づいてると思いますけど、まあ、ストーリーをちゃんと見た方の方がもっとさらに、感動できるんでね、ぜひこちらの方お楽しみくださいということでね、はい、今回こういうアニメの話だったんですけども、であとゲームのお話で終わるんですけどもね、イベントがねすっごい来ててですね、まあ、前回もイベントの話はしたんですけどもね、で今回は僕 の大好きなね SAO コードレジスタっていう作品なんですけど、まあ、ツイッターの方で結構かなり上げてるんですけどもね、イベントが来て、星5が手に入る、イベントが来ててですね、まあ、すっげえやったんですけど、もう10回ぐらい挑戦して結構体力使うんで、その挑戦するの1回ぐらいなんですよ、マックスでも。でまあその後またね体力回復したら入れるって感じで、ただその1回入ってからの戦いがすっげえ、4ラウンド制で4ステージで3ステージまでは楽勝なんですよ。 なあいけるなと思って結構簡単に手に入るんだと思ってたら、そのラストステージが出る強いんですよ。もう自分星5ばっかなんですよ。星5で結構育成も完璧にレベルマックスで武器もマックスにして、まあ、防御服がちょっとそんなに生成してなくて弱いんですけども、でもまあキャラクターのステータスありゃいけるだろうと思ってたんですけど、すっげえボクボクやられるんですよ。で回復薬とかめっちゃ持たないと戦えないぐらいなんで、これ星4とか星3の人たち、まあ、無課金でやられてる方とかすっげえ苦労するんじゃないかなと思って、あの星5がマックスなんですよ。キャラクター星5マックスのキャラでもボクボクやられるのに、めったに出ないね星5なんですよ。で、まあ、星4もあんまり出ない、もう 100% 中 11% の確率なんですけども、ほぼ星3が80何%占めてるんですけども、だから持ってる人はほとんど星3かな、まあ、星5が1体リセマラとかで持ってる人がいればいいと思うんですけど、まあ、そんな中でこの星5をゲット、しかもこの星5を倒したところでそのボスのね星5のドロップがランダムなんですよ、確率なんですよ。で結構低いみたいで、落ちる人は落ちてるみたいなんですけど、頑張ってね 3,4 回行ったぐらいでは落ちない感じなんですよ。僕はまあ3回目で落ちたの、一発で落ちる人が落ちたらしいんですけど、でも落ちない人はもう10回回しても落ちないっていうぐらいのね確率だと。イベントなんでね、そのもう1回戦ったら落ちればいいのにと思うんですよ。結構そのバトルも白熱するんでね、で回復薬とかめっちゃ使うんで、まああのね、課金はしなくても回復薬とかその生成作れるんでね、ノーマルダンジョンでいっぱいその素材を集めて生成すれば、だから問題はないと思うんですけど、でもすっごい使うんで、ほぼ1回目マックスのその回復量も、マックスって言っても1回の回復量持っていけるのが、まあ、決められてる上限決められて持っていくんで、まあ、その上限分を全部使ってギリギリじゃないかなっていう、感じがするんですけども、まあ、上手い人はねその連携技ってあってね、そのコンボ数が上がるとパーセンテージが上がって攻撃力が上がってくるんですけど、そこを上手いことやってくるんですね。ただそのパーセンテージを上げれば上げるほど敵も攻撃力が上がってくるんで、そこのやりくりをうまくやって、まあ、結構頭使わないといけないやつなんですけど、僕は頭使うの嫌いなんで、あの星5を揃えてあの殴り合いを挑戦するっていう感じなんですけども、まあ、そんな中でね、まあ、そういう星5のイベントが始まって、まあ、多分新たなここの、あの、なんつんだろうな、ここの会社は、まあ、始まってまだ初のその星5キャラゲットのある作品だと思うんで、多分その設定が曖昧っていうかね、難しいところなんだと思うんですよね。まあ、で多分やられて OK だから、今回のイベントをスタートしたと思うんですけども、そのやられてる方がどんだけうまいかなんですよね。うますぎたらその素人目では考えてないんだろうなっていう感じもしますけど、だから本当にその無課金で、なんていうんですかね、その頭使うんでね、まあ、小学生とかもバカにはしてないですけど、まあ、小学生中学生でもね淡々とこうやれる状態にしてくれればね、この SAO のねそのキャラゲーも結構幅広い年齢層もやってくれると思うし、さらにね、まあ、会員数も増えると思うんですけどね、今だとなんかもう本当にお金持ってる人と頭いい人だけがやれよみたいな感じのその構成になってしまってると僕は思うので、結構その評価見てても、やっぱ課金ゲーだな、パーセンテージ星5なんて1杯しか出ないし、金持ってるやつしかできねえじゃんみたいな。で、リセマラーっていうのが流行ってますよね、どのゲームで。最初にいいキャラを出すために何回も何回もインストールしてアインストールしてインストールしてアインストールして出るまでやるっていう感じなんですけど、これなんかすごいひどいみたいですね。100回やろうが200回やろうが出ないっていう、まあ、出る人はパッと出るらしいんですけど、ただまあキャラも多いんでね、多いっていうか星5でもその同じキャラでも種族が違ったりとかね、あとタイプが違ったりするんで、まあ、お目当てのものが出なかったりするわけですよ。しぶしぶね星5やったと思った人でも、その自分が欲しかったものじゃなくてもね、それで進めるしかないっていうね、ほんと出る確率が低いんで、まあ、もうちょっとねその低レベルな方でもやれる、まあ、俺みたいなバカでもやれるような、ね、構成にしてくれればもっともっとあの人が増えて認知度が上がるんじゃないかなと思ってるんですけどもね、どうしてこういう風になってくるのかっていうね不思議なところです。はい。 だったらもっと簡単にして取りやすくしてね、うん、でまあ課金の方はちょっとその確率ね、まあ星5っていうレア度はね、そのあんまポンポン出しちゃうとやっぱ価値っていうのは下がっちゃうんで、うん、っていうとこなんですけどもね、まあイベントはそんなにね、あのケチらなくてもいいんじゃねえのって思うんでね、うん、もっと排出すればいいのにと思うんですけどね、まあだからガチャとそのステータスをね加味してやっていけばいいと思うんですけどね、ちょっとどうなんですかね、頭が足りないっていうか、まあその頭が足りないって言ったら失礼なんですけど、その素人目でもうちょっと考えてあげないとどうかなと思うんですよね、うん、まあ、他のゲーム最初はうわって思ったやつもあるんですけど、徐々に徐々にやっぱあのユーザーの目線に落ちてくるゲームもあるんでね、まあ、そういうゲームは結構人気が高かったりするんですけどね、評価が高いとか、うん、でもそういうところを見習ってほしいなと思うんですよね、あの金目当て、まあ、しょうがないですけどね、商売なんて、でもまあデータにただ金払ってるだけなんで、別にね、そちらサイドに損はねえでしょって思うんですけどね損するのはこっちなのね、結局は、まあ、ただ趣味でお金をね、好きに使ってるだけなんで、まあ、損はするとかないですけど、ただあんまザコキャラばっかね、課金で出されても損はしてますよね。で、やる気が失せて、アインストールってなっちゃうんでね、まあ、その辺は考えていただきたいなと思います。はい、僕はそんな、ね、あの、経営者ではないんでわからないですけどもね。はい、まあそういう感じでね、まあ、今回はね SAO の行動レジスター、まあ、他にもイベントいろいろ始まってるんですけども、うん、まあ、前回言ったような感じの中のつながりで、うん、言わさせていただきました。はい、であとねちょっと最近ちょっとハマラス最後なんですけどハマってんのがニセ恋ラジオっていうのが ねこの前はなんかいろいろね模索してたワーキングとかそういうのも聞いてたんですけどもね、SAO のラジオも聞いてたし、うん、あとあのね生徒会役員のもね、うん、ラジオも聞いてたんですけど、で今回はあのニセ恋ラジオ今聞いてて、うん、結構面白いです。まあ、一人のね女の子がずっとあの MC でやってるんですけども、なかなかねこの MC の女の子はねうまいんですよね、その放送の仕方っていうか喋り方が、うん、やっぱ声優さんだけあってうまいなっていう感じなんですけどね。でも声もなかなか可愛いんでね、聞いててそのホッとするっていうかね聞きやすいんで、まあこれを聞きながらなんかゲームをやったりとかね僕はしてるんですけども、うん、なかなか聞きやすくて面白いなと思いました。はいね、僕の別のそのラジオの宣伝ではないんですけど、うん、面白かったです。でこれ全話あるんでね YouTube で聞いてるんですけども、これもなかなかいいんでね、興味ある方は何かの作業をしながらと人ね、でまあやりながら聞くのもいいんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、今回はトラドラというねアニメの作品の感想と、最近ハマってるのが卵かけご飯っていうね僕の食プライベートな食生活と、あとはまあゲームのねお話とちょっと面白いラジオがあったよっていう感想でした。はい、また次回ね、変わったアニメがね見つかればまたそのお話をしたいなと思います。はい、では今週は以上です。それではまた、さようなら。